サークル紹介。昨日に続きまして明治公民館で活動されておりますパープルクレソンの皆さんご紹介いたします。2日目の今日はメンバーの皆さんにお話をお伺いしていきます。まずは鶴田孝子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
鶴田さんはフルート歴はもうどれくらいになりますか？はい、
最初にフルートを持って、それでまあ途中で間が空いたりもしてるんですけど、一番最初にこのフルートを持ったのは25年ぐらい前ですね。はい。
どういったきっかけでこのフルートを始めてみようと思われたんでしょうか？
全然始めようっていう気がなかったところに、お友達がやってらっしゃる方がいて、でフルートを買い替えるっていうことで、でその彼女の持ってたフルートを譲っていただきました。
もともと鶴田さんは楽器の経験は終わりだったんですか？
小さい頃からピアノやってまして、専門はずっとピアノなんですね。それでちょっとゆとりができた頃に、やっぱり趣味で他の楽器もやってみたいなってちょっと思っていたところに、たまたまフルートを譲っていただけたので、でそれでやってみようかなと思いました。
フルートはいかがでしょうか？
やっぱり最初音出すのがすごく大変 でピアノはこう音を出せば弾けば音は鳴るんですけど、フルートはやっぱそういうわけにはいかなくって、息遣いとか腹筋とか全然違う世界の音の出し方なので、ものすごく苦労し、また今もまだひたすら苦労しています。
鶴田さんは音大出身ということで、こちらは講師の先生がいらっしゃいませんけれども、皆様に何かアドバイスをするということもあるんでしょうか？
それはもう全然ありません。フルートに関してはもう本当皆さんと一緒に楽しくっていう感じで、私がこちらに入ったのは今年の2月ですから、まだ本当に一番新しいメンバーで、こちらのメンバーの方に紹介していただいて入ったので、一番ペーペー下っ端ですこの中で、はい。
先ほど皆さんに合奏を披露していただいたんですけれども、その時には鶴田さんピアノを披露してくださいまして、素敵な演奏でしたね。
ありがとうございます
発表の場がある時にはああいった形でピアノの伴奏されることが多いんでしょうか？
こちらのサークルは私まだ入ったばかりで、今回その発表の場が初めてなんですけれども、フルートだけのものもありますし、普段はフルート30奏40奏っていうことが多いんですけれども、今回はたまたまちょうど選んだ曲がね、ピアノの伴奏がついてるものなので、今日はピアノをやらせていただいてます。いつもはフルートですこちらのサークルで、はい、楽しくやってます。
では皆さん、秋の、ね、発表の場に向けて練習の方お忙しいとは思いますけれども、ぜひそちらの方も頑張ってくださいね。鶴田孝子さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては有田ひろ子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
有田さんはフルート歴はもうどれくらいになりましたか？
10年ぐらい前にちょっと始めたんですけれど、その時は子育てとか仕事が忙しくて、なかなか練習する暇がなくて続かなかったんですが、このサークルができた時に誘われまして、それから割と真剣にフルートやっております。
フルート歴はもう10年ということですけれども、有田さんがこれから挑戦してみたい曲というのは何かございますか？
はい、私普段バイオリンを弾いてますので、バッハの管弦楽組曲を弦楽合奏でフルートで演奏したいと思います。また友達にハープとかチェンバロ弾くものがいるので、グノーのアベマリアを伴奏入りで弾けたらいいなと思ってます。
それでは最後になりますが、今後の目標もお伺いしてよろしいですか？
はい、私の娘も一応フルートやってますし、もうすぐ孫が生まれますので、その孫にもフルートを教えて親子3代で合奏できたらと思っております。
3世代でフルートなんて素敵ですね。
まあ、実現すればいいんですけれどね、はい、
ではぜひ今後もこちらのサークル活動を楽しんでくださいね。有田ひろ子さんにお話をお伺いいたしました。有田さん、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
続いては高梨明さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
お願いします。
高梨さんはフルートを始めてもうどれくらいになりましたか？
もう8年か9年になると思いますね。
こちらのサークル名パープルクレソンというお名前は高梨さんがお付けになったそうですね。
そうですね、思いつき、いろんな色と、なんだね、 ピンクソックスとかいうのいろいろこう適当にこうなんかねあのイエローフラワーとかねなんかこういくつか出してみてあパープルクレソンっていう意味はないですね。
そうなんですね、
口調がいいかなと思って、うん、
ではもしかするとピンクソックスになっていたかもしれなかったんですね。
そうたまたまそれがねあいやよくないねって言ってやめただけですね。
皆さんからは反対をされて
そんなにみんなに2人ぐらいでね、さっきの武田さんとちょこっと話したぐらいで決まっちゃったですね。
ね、とても素敵なお名前ですけれども高梨さんは家庭菜園もお好きだということでその趣味の他にもこのフルートにも今はのめり込んでらっしゃるというわけですが何かこれから挑戦してみたい曲というのはございますか？
クラシック以外ののが好きなのでみんなの了解を得れればねちょっとジャズっぽいのとかボサノバみたいな曲をねフルートでみんなでできたら楽しいなと思ってます。
そうなんですか。まだ皆さんには話されてないんですか？
ちょっと怖いからね怖い
高梨さんはギターもやってらっしゃるんですか？
そうギターの方が長いですね。高校の頃からギターやってるから。
ではギターでアンサンブルに参加することも終わりということですか？
やったことがありますけどもギターとフルート両方持ってくるとちょっと大変だしその演奏時間が長ければいいけど15分ぐらいでギターもフルートつとなんかめちゃくちゃになっちゃうから短い時間の時には、ね、フルートだけとか絞んないとで、ね、ギター持ってこないですけどね。
そうなんですね、うん、
時間長い時はギター持ってくる。
高梨さんがフルートを始めたきっかけというのも楽器が軽いからというお話がありましたけれども、うん、そこにつながるわけですね。
そう軽いのと例えばギターだと相性がいいんですね。フルートってあんま大きくないしそれから あれがちょうどクラリネットとかだと胃腸楽器のっていうんですけどもそういうのだと楽譜を書き換えないといけないんですよね。フルートだとフルートのメロディーってそのままでギターの楽譜をそのままフルートに使えるんですよね。そういう便利さもあるからっていうことですね。
ではぜひこれからもこちらのサークル楽しんでくださいね。はい、高梨明さんにお話をお伺いいたしました。高梨さんありがとうございました。
ありがとうございます。
それではこの後はパープルクレソンの皆さんのフルートアンサンブルをお楽しみいただきたいと思います。それでは佐々木さん曲紹介をお願いいたします。
はい、メンデルスゾーン作曲6つの二重唱曲より秋の歌です。原曲は声楽曲で哀愁のある美しい旋律の作品です。それではお聴きください。